お元気ですか？3分間心のティータイム。徳音寺テレフォン法話、その第1366話です。濁れる水の流れつつ進む。自由律の俳人、三等家の句です。三等家は大正14年43歳の時出家して、曹洞宗の僧侶となりましたが、住職になることはありませんでした。44歳から、行骨放浪の旅に出ます。漂白の俳人とも称されました。晩年は愛媛県松山市に一草庵という庵を結びます。冒頭の句はその頃に生まれたものです。それから間もなく昭和15年10月11日に58歳の生涯を終えます。死ぬ前の日記には、拝む心で生き、そして拝む心で私は死のうと記しています。俳人胸骨僧とは言っても、自らをホイトと卑下するほど酒に溺れ、知人に頼りながら生きていました。まさに濁れる水のような存在であっても、歩き続け俳句を作り続けることによって澄んだ心になることもあったということでしょうか。十数年流れ流れてたどり着いた拝む心の心境が、濁れる水の流れつつ進むにはあります。さて、12月8日はお釈迦様がお悟りを開いた浄土へです。浄土とは道を成就したという意味です。お釈迦様は生老病死という苦しみを超えた真の幸せを願い、29歳で出家します。多くの修行者とともに苦行林で尋常でない修行に打ち込みます。逆さづりで過ごしたり、炎の上を歩いたり、不眠不休断食を行じたりということに励みます。しかし6年間の修行を経ても納得できる答えは得られませんでした。そこでお釈迦様は苦行林を降りて二連禅画で沐浴をし、たまたま村の娘スジャータの父がゆの供養を受けることができました。体力が回復するとお悟りを得られるまでは動くまいと固い決意のもと、菩提樹の根元で静かに座禅をし続けました。そして8日目の朝、明けの明星をご覧になり、悟りの境地に至りました。悟りとは、偏ったりこだわったりとらわれたりしない心、すなわち迷いや煩悩から解き放たれることです。座禅の境地は、コップに入れた川の水に例えられます。最初は濁っていますが、時間が経つにつれ、塵や砂などは沈殿して、澄んだ水になります。お釈迦様も苦行林では濁った水でした。座禅により澄んだ水、つまり悟りを得たのです。そして、一般的には澄んだ状態になっても塵や砂がコップからなくなったわけではないので、またコップを動かせば塵や砂が浮かんできて濁った水になります。塵や砂は私たちの迷いや煩悩と言えます。お釈迦様の悟りは塵や砂も取り除かれた状態です。三等家は漂白の末、常に流れていないと濁ってしまう自分というものを悟ります。お釈迦様は悟りを得た後、人々を幸せに導くために45年もの伝道の旅を続けられました。私たちはお釈迦様の境地には至り得ません。せめて三等家のように濁ってしまう自分を意識して、流れ続けて澄んだ水の心を保てるようにしましょう。それではまた12月11日よりお耳にかかりましょう。